ちゃんの
お料理コーナ
ー。はい、さあ、今日はまたいろいろありましたけども、お腹が減っております。相変わらずいつも、まあ、結構作るのってこれ時間かかるんじゃない、予定通りなかなか昼に
食べるの早いけどね、
食べるの早いけど作るのは大変ですよ ね、僕作ることも全く参加しておりませんので、食べるだけ の、はい、まあ、あの役割分担というといいかっこですけども、まあ、てっぺとよっちゃんが作ってくれてる、はい、ということですね。今日はちょっと不思議ですこれね、なんかパンが置いて、うん、あんまりパンってなかったんですけどね、それとこれヨーグルトですか、
ヨーグルトも一応、
まあ、うちの朝の朝食の、あの例の自家製のヨーグルトですか、
そう、はい、
そうですか、まあ、そんなんがあって、その横に、まあ、小さい皿、ちょっと深めの皿ですけども、そこのところにドローっとしたこうね、これジャムですね、どう見ましてもね、はい、これが置かれております、はい、さあ、今日の、あのお料理コーナーでございますが、まず最初今日はタイトルからいきましょうかね、
はい、
はい、JOBBB のですね、今日は400回目でございます、
はい、
ついに400回になりましたね、はい、まあ本当に、まあ、ある意味でようやってきたなという感じはあるわけですけども、週1回の、まあ、放送で400回、
うん、
よっちゃんのこのお料理コーナーも最初からやっておりますので400回と、
はい、
歴史を重ねております、はいはい、まあ、あのだんだんだんだんと料理が上手になってくる、
うん、
まあ、JOBB もそれなりに、まあ、安定した内容になってきているということで、うん、嬉しいです、ご支持いただいております、うん、さあそれで、あの今日の400回目なんですけども、皮むき簡単いちじくジャムという、
はい、
そういうことですね、うん、なんかちょっと僕らが料理したいもんとってますと皮むき簡単で何回なと思うんですけども、うん、これはやっぱり、料理作る人にとってはですね、いちじくの皮がむきにくいと、
うん、
そういうとこから来てるんですか、
そうですね、
はい、だから簡単に皮むきはできますよ、その簡単に皮むきができるいちじくを使いましてジャムを作りましょう、うん、ということですね、まあ、いちじくは今シーズンですよね、スーパー行きましてもデパート行きましてもいっぱい売っております。これもまた値段も様々ね、
様々やね、
これほどなんか
これほどないね、値段違うのはないですね
ですね、あの、はい、ブランドもあればそうでないのもあり、
ブ はい、
でブランドが必ずしもうまいか言うとそうでもないんですよ ね、うん、意外とそのちょっと汚い小さいのがですね、
うんうん、
まあ大変おいしいというようなことがあったり、ブランドもってはまあ綺麗になってます、整理もされてますから、
そうそうそうそう、
ね、うまいのはもうもちろんおいしいんですけど、うん、そうでないのも混じってるということで、いちじくの買い出しは大変難しいですねこれどこ行ったらええんかということで、うちで4カ所ぐらい回るんかな、いつもね、大丸、あの、うん、デパートも含めてね、4カ所ぐらい回って、その中で、まあ、当たりというかこれがええなというよっちゃんの眼力で選んでるわけでございます、はい、さあそのいちじくで今日は今シーズン最中の大変おいしい、うん、まあ、世界で最古の果物の一つ言われておりますね。
あ、そうです
か。これはすごいですよ。大昔からあるもんで、まあ、あの人類の栽培した果物としては一番古いものの一つやということが僕の百科事典に載っておったんですけども、うん、それぐらいの、まあ、古い歴史を持っているイチジクでジャムを作った、
うん、はい
はい、このそれがこの今スプーンでこう、まあ、ちょっと持ち上げてるんですけど、綺麗な色してますね。
綺麗ですね。はい、
これイチジクの実からこんな、しかもジャムにしてこんな鮮やかな綺麗な色になるんかいなという感じはありますね。
ああ、ね、うん、はい、レモン入れてるからですね。
あ、
はい、
そうか、はい、こういう時にちょっと酸っていうかレモンを入れる と、
はい、
鮮やかな色になるんですよね。
はい、
あ、結構ジャムも割と、まあ、色に関係ないとやないんやけども、もっとドロッとしたようなジャムもあれば、こういう、まあ、爽やかな軽やかな色のジャムも
ドロッとしてるでしょ、
うん、いや、ドロッとっていうのはその色がね、
あ、
濁ったような ね、
はいはい、
ドロッとしてるという意味で言うたんですけども、うんうん、それとやっぱりイチジクのこの種というんですか、小さいイチゴの種みたいなもんが、うんうん、もうこうやって見て無数に入ってますねあー、面白いもんですね。これはイチジクのこの実の特徴なんですけども、うん、これちょっとあのよだれが出てきましたんで、あの何もつけんと、
はい、
いっぺんこの
そのまま、
そのまま食べてみましょうね、はい、はい、いただきます。おお、もう止まらんな。ん？おお、うん、なんとな、
なんとな、
あれ美味しいですわ皆さん。うん、ま、ああ、これはもう気をつけよう。何杯でも食べられますね。ちょっと置いとかんと残しとかんとにいかんですね。実に美味しいです。まあ本当に。幸せの極地中華、口道楽というんですか、いろいろ言い方はありますが、なかなかこれだけの美味しいジャムは食べられません。ああ、ええもん作っていただきました。 でこれをここに今、はい、ヨーグルトがあるとかヨーグルトなんかに入れてもいいし、
はい、いろんな食べ方がね
であ
ると思います。
もち麦パンですね、
はい、これは、はい、自家製です
ですね。これ阿部記者がくれはったっていうのがもち麦の粉ですよね。
粉ですね、
はい、ですね、はい、これをまあ使って作りました、はい、独特のまあ私とこの独自のこのもち麦パンですか。これにつけてもいいという。
そうです。
ちょっとつけてみましょうか一回ね。はい、はい、もち麦に、うわあ、何につけてもこれはうまいですね。ジャムっていうもんもここまでやるとうまいもんですな。はい、おー、
まあつけんでもこのもち麦パンは美味しいんですけども、ちょっと甘みが少ないから、
うんうん、
ちょうどねジャムをつけると美味しいかもしれない。
やっぱりこの湿気と甘みというのがですね、うん、ずっとその食べやすいですよね、
うん
うん、これは美味しいです、うん、これつけ出すともう病気みたいなもんでね、次々つけとなりますねあ、まあ、こんなうまいジャムができるんやね。はっ、うんうん、なるほど。うん、パンももう、最高です。これで、別に片栗のように食べるのもいいんですけども、ここにある、この、ヨーグルト。このヨーグルトはいつも朝僕ところの、
あ、ケフィアキ
ン、ね。朝飯に来る、はい、食べやすいですね。
はい。
本人は、ボンと掘り込みました。
この朝がね、ヨーグルトが美味しい感じるのは、
ね、
うん、この、やっぱり、イチジクジャムのおかげかもしれない。
なるほど。あれにも入ってるわけですね、これ朝も。
そうそうそう、うん、入れて、
まあ、あれは皆さんね、面白いんですよね。まあ、この番組でも紹介しておりますけども、柿のね、
うん、
ドライフルーツ、まあ、干し柿ですけども、うん、あれも入ってるし、はい、で、50度バナナが入ってるでしょ。
あれ、まあ、これ何か分からない。
突然ね、
言うたら。50度やってません
よ。やってません、今、はい、やってます。休んでますが、
はい、
バナナも入ってますし、はい、他、まあ、ジャムとかですね、どんなものが入ってました。他にいっぱいありますね。この、まあ、季節によって違いますわね。
で、イチジクの
今、
はい、ジャムにしてないイチジク、
あ、あれも入ってます、うん、はい、
今ね、
はい、
でジューシー、
あ、ジューシーの、ね、
入れたり、まあ、いろいろ、
エンジンのジューシーですね。
そうそう、いろいろやってます
よね、はいはい、さまざまそのシーズンが入って、
はい、
ボディはこの自分のところで作るこのケフィア菌ですか。
そうですね、
作ったこのヨーグルトですね、
はい
はい、うーん、おほん、まあ朝ごはん食べてるやつに比べると味は単純ですけども、
ああ、ね、
非常にシンプルで美味しい、はい、
まあ、だからこのケフィアヨーグルトは無糖ですから、
はい、
ちょうど、ね、砂糖入ってないから、
そうですね、
はい
はい、
で入れたらいいですね。
ああ、まあまあそうですね、はい、ああ、大変美味しくなりますよね、はい、本当にそういう意味ではご飯と一緒で無糖です。これもね、はい、飯も無糖ですけどもね。さあ、それでこの、まあ、極めてうまい、まあ、もううますぎるというのか、まあ、置いといたらすぐ手が出るというのか、すぐに一瓶ぐらい食べてしまうという恐ろしいこのジャムでございます、皮むき簡単いちじくジャムでございます、早速その素材から作り方を教えてください。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
いちじくが、
はい、
今回12個、はい、測ったら約1キロちょっとありました、
うん、あ、1キロちょっとありました、
はい、
そうでしたか。
あの量を半分に減らすと、
うん、
あのジャムをその練る時間がですね、
うん、
短縮できると思いますが、
あ、なるほど、
今日はこの1キロで作りました。
まあ、これ保存もちょっと効くんでしょ。
効きます。2ヶ月、冷蔵庫では2ヶ月ぐらいと言われておりますが、
あ、なるほど、
そこまでやってません、
まあ、うちはそこまで持ちませんわな、すぐ食ってまうからね
そうや、
まあ、言われてるのは2ヶ月ぐらいは効くやろうと言われてるんですね、はいはい、
持つやろ
うと。まあ、これはうちの結果じゃないですか、あんまり信用してほしいなんですが、
はい、
ですね、まあ、1ヶ月は持つでしょう多
分、ね、あ、1ヶ月は持つと思いますね、
はいはい、まあ、そういうように持つということで、
はい、
今、まあ、イチジクは比較的安いものが手に入りますね。
安いからね、今、
はい、ちょうど 今作っときますと、
はい、
この美味しいイチジクが、まあ、最低でも1ヶ月は持てる、はい、持つということですね。
で、閉店間際になったらね、
ある
だいたいイチジク安なってますわ。
あ、そうですか。
なんでか言うたら、
お
お、イチジクっていうのは日持ちがしないという、う
ん、
あの大きな欠点いうかな、
なんと、
ね、ありますので。
なるほどね。
で、あの、うん、何か物に当たるとそこから腐ってくると。
そうですか。
あの桃と一緒ですね。
なるほど、はい、デリケートな
果物
ですね。
そう、デリケート、すごいデリケート、ね、
なるほど、
うん、
そういうのをほっともう、閉まる間際にスーッと行って、おっさんがなんか、おっちゃんが赤札っていうかなんかつけるまで待ってつけたらさーっと何人かが寄っていって、それ で、
ね、
まあ、よっちゃんもまあ、あさ、まあ、運動神経がいるね、あんたもね。
神経はいらんけど、
うん、いやいや、やっぱり度胸も神経もいりますよ、あれはね、はい、要はその時
間に、まあ、あの実は美味し、うん、あのね、 安いとこ見つけたんで、
う
ん、
そうですか、
近所でね、
なるほど、
はい、そこであのこの頃よう買ってます。
なるほど、しかもその閉店間際に安い上にもうちょっと安くなったやつをひつかむようにして買ってるということですね。
ひつかむ、
そうですか、まあ、そのおかげで我々はこんなおいしい、はい、いちじくジャムが食べられております。はい、はい、いちじくジャム12個、
はい、
約1キロ
砂糖を入れますけども、やっぱりおいしいいちじくでも、うん、砂糖を入れないとジャムはできませんの、はい、とろみが出ませんので。
なるほど、
はい、砂糖を入れますが、
はい、
これはあの今回は重量の 30%、は
い、うん、ほうほうほう、
で大体ですが 300g ぐらいになります。
そうですか、
結構砂糖は入れました。
結構入れました、
はい、
まあ、その分大変美味しいです。
そうですね、
はいはい、
それからレモン汁1個分
お、なるほど、
大体大さじ3杯ぐらいありましたけども、レモン汁を入れますと、
うん、
とろみがつくのと、
うん、
色がきれい、
なおとろみがきつくなるというのと、
色が爽
やかという、
はい、
あ、まあ、
だから今回ね、うん、赤っぽい色が、
はい、
これ多分あの、いちじくだけの色やったら茶色です。
ああ、そうでしたね、はい、この澄んだような、
はい、赤い、
ね、輝くような、うん、まあ、色というのがこのレモンのおかげ、
そうですね、
いうことですね、はい、皆さんもぜひレモン汁を入れていただきたいと思います、はい、これ1個分、これ国産レモンどこでもいいですね、
はい、はい、一応今回はあのニュージーランド産の
ニュージーランドのやつ
メイヤーっていう、
あ、そうですか、
はい、レモンを使いましたけれども、
はいはい、
あの瓶入りのレモン汁でも構いません。
なるほど、もうその絞ったやつ ね、
はい、
なるほど、
ね、
これはまあ、はい、あの皆さんの考えていってください、
はいはい、ここで終わりなんですね、まあ、材料は
こんなもんですか、
はい、
もう3つですね、
3つですね、
あ、はい、すごいね、
それで、うん、作り方ですが、
はい、行きましょう、
ここが今回一番ね、大事なとこですけども、
はいはい、
あのいちじくの皮ってあの、なあ軸っていうのかな、
はい、
あそこのところを持って、ピ
ー
ッと下へ、下というか膨れてる側にこう、あの下げてむくんですけども、結構あの膨れてるところへ途中で切れてしまうと、
はいはいはい、
取れにくいんですよ。
なるほどなるほど、
で、それがちょっと面倒くさくて、
はいはいはい、
で、湯むきですね、
あ、
トマトと同じで
湯むきをすると、
と綺麗にこう綺麗に取れるんですね。
そうですか、はい、僕はまあ自慢やないけども、はい、今までイチジクの皮剥いたことないですよ。
あ、そうや、あんたは
僕はあのまま、
そのまま食べるんですね、うん、
ちょっと舌がザラザラしますけどね。
あ、ほんまに、
あれやっぱり毛が生えてますよ、表面に。
あら、そうか、
うん、ザラザラしますけども、そんなことよりも早く食べたいっていうのが、あのイチジクの
めんどくさいからですよ、皮
剥く、まあ、めんどくさいいうことと、早く食べたい、美味しいということで、うん、あれぐらいのザラザラとかですね、まあ、乳みたい汁も出たりしますけども、
あんま用ない
ね、あれはまあまあね、舌が荒れたりするんですけど、
うん、
そんなことを言うてられません、
うん、僕は、
うん、あのみんなにね不思議がられるんですよ。みんなといちじく一緒に食べたらね、うん、なんであんたそんな早いんかって、これは早いわな。
昔はあれちゃいます、こう気になってるやつをね、
うん、取ってました、
売れてへんのにね食べたんちゃう、
そうですね、まあ、ね、あの
食料なんだから、
いやいや食料なんていうのも誰かに取られたらいかんからね、
うん、
もうあの発見したら正しいに食べてました。
そうですね、はい、ほんでね、あの、うん、いちじくっていうのはね、はい、すっごい虫がつきやすいんで、
うんうんうん、
農薬を結構かけてるんで、
そうですか、
それもあってね、
なるほど、
あの茹でた方が
できたら皮を剥いた方がいいと、
う
ん、そうですか、
ちゃうかなと思うんです、
ね、いやいや、はい、その可能性、どうも最近調子が悪いですね、あんまり皮ばっかり食べたらいかんな、はい、皆さん皮まんま食べるのは子供に刺さんといてください、まあ、これを年になったらね、
はい、
何を食べようがいい、ね、うん、どうちことないですけどね、
はい、で、沸騰した湯にですね、
はい、
いちじくを1個ずつこう入れまして、
ね、沸騰してるやつに入れるんですか、
あ、沸騰したお湯ですよ、だから湯むきと一緒、トマトの湯むきと、
トマトも沸騰したらやった
ら、そうですよ、
そうですか、いや現場知らんのでわし何入れとるんかいな、
10秒か15秒ぐらい、
はい、
そのままつけとくんです、
あ、なるほど、
ほんでパッと引き上げて、で冷水というか水のあのところに取りまして、
はいはい、
ほんで剥いたらいいんです、
あ、そうやって簡単に剥けますか、
うん、
あ、そうですか、
で剥くときにですね、ちょっとこれもコツがいるんですけども、
うんうんうん、
ゆっくりこうあの軸をゆっくりずっと持って下ろしていくと、
セカンド、
あ、せいたらダメです。そっちで切れます。
わかりました。はい、はい、はい。
ゆっくりこう、ずーっとしん、あの、こう、
はい、
落ち着いてやってください。
なんと、
い
っぺんまた体験せなきゃいけませんね、そんなこともね。はい、はい、はい。まあ、それでほっと、湯むきができると。
全部、はい、湯むきしまして。
皆さん、そういうことらしいです。
はい。
うん、
で、まあ、次に、湯むきしたやつを、4等分にします。
うん、
縦に、縦にね。
はい、はい。
で、4等分にして、
うん、
ほんで、あの、端から、だいたい1センチぐらいの厚みで、うん、こう端から切っていくんです。
そうですか、はい、 みじん切りっちゅうわけやないけども、
みじん切りしても別に構いませんよ。
そうですか、はい、割とまあそのままでやなしに細かく切るんですね。
ザクザク、そうそう、
ザクザク切るんですね。熱くないですか、そのイチジクは。もう、
あ、もちろん冷めてからです。
冷めてからですね。
だからどんどんどんどん水の中に入れて冷ましといて、はい、ほんで取り出すんです。
はいはい、はい、まあそれでザクザク切りができました。
はい、できました。
はいはい、はい、
で すぐに鍋に入れまして、
はい、鍋に入れた、
は
い、
で今回はまあルクルーゼで炊いたんですが、
あ、そうですか、
どんな鍋でも構いませんけれども、はいはい、熱がなかなかあの冷めにくいとか下がりにくい鍋の方がいいと思います。ジャム作るってそうでしょ。
なるほどなるほど、うん、あのまあ、いわゆる、ボテッとしたっていうか、
うん、分厚い鍋
ですね。パーッと冷めて、あったかなってパーッと冷めるんじゃなしに、あ、まあ、ホーローとか、ルグルーゼはホーロー、うん、ルグルーゼはホーロー引きですよね。
ホーロー引きで分厚いですね、
まあ、分厚いね、はい、やつですね、はいはい、
で、鍋に全部いちじくを入れまして、
入れました。
そこへ、はい、うん、砂糖を 300g 入れます、
はい、まあ、重量の 30%、はい、1キロですから、はい、1軸がこれで 300g になる、ね、
はいはい、
了解
で、木べらでだーっと混ぜて、砂糖 の形がなくなるというか、う、はい、混ぜまして。
これはどんな砂糖ですか、普通の。
あ、ほんで今回上白糖を使ったんですが、
あ、そうですか、はい、
上白糖の方がコクがあるんです、うん、グラニュー糖より
も。なる、あ、茶色いやつもでもよろしいか。茶色の使ってません
ので、茶色いやつでもかまへんと思うけど、うん、色が汚くなるでしょ。
あ、そうかそうか、
はい、
なるほど。グラニュー糖まではいかんでもええと、
はいはいはい、
上白糖でいいということですね、はい、了解、はい、うん、
で、混ぜまして10分ほど置いといてください。
混ぜた後、
はい、
そのまま10分置いとくんですか。10
分ほど置いとい
た方が、結構しつこく混ぜた方がいいですか。
いや、そう、その辺は砂糖がなくなるまで。
あ、そうですか。
というか砂糖の白い色がなくなったらいいと思います、
はい、うん、なるほど、はいはい、
で10分ほどそのまま置いといて、
うん、
砂糖をその、うん、ジャムの果肉の方に染み込ませて、
はいはい、
でその後にレモン汁をかけます、
うん、
はい、レモン絞り器でレモンを絞って、
うんうん、
だいたいさっき言いましたけど大さじ3杯ちょっとありますけども、
うんうん、1つのレモンから出る、
はいはいはい、レモンを入れまして、
うん、
ほんですぐ火にかけます、
はい、はい、それはもうあんまりあのレモン入れた後もっぺん混ぜたり、
いや、レモン入れた後混ぜてください、
ね、結構混ぜてね、
はいはい、
攪拌はしてから、
はいはい、
もっぺん火にかける。
火にか
ける。
もっぺんで、初めて
火にかけるよ。あ、この初めてしたか。すみませんでした。
はい、大丈夫ですか。
いやいやいや、はい、
で、はい、火にかけまして、
うんうん、
ルクルーゼやからあんまりあのたきつい火は。
あ、それはありませんね。
まあ、
大事に使わんとね。
はい。
はい、
中火ぐらいで。
高い鍋ですから。
はい、はいはい、中火ぐらいにして、沸騰するまで温めます。
はい。
ほんでね、沸騰してきたらグツグツグツグツね、うん、沸騰してきたら泡がブワーッと出てくるんですよ。
ちょっと別府の地獄みたいですね。
そうそう、はいはい、で適当にこう木べらで混ぜながら沸騰させていって、
うん、
で、沸騰が、まあ、続くぐらいなったら弱火にして。
沸騰が続くってなんですね。
どう言ったらいいかな。
連続して沸騰するということですが、はい、わかりました、はい、
火を弱めて、
うん、弱めて
弱火にしまして、
はいはい、
で時々かき混ぜて、
うん、
はい、あのほとんどブクブクブク泡が出ております
けども。細かい泡ですね、はいはい、あんまり分厚い泡じゃないですね、
はい、時々かき混ぜて焦げないように。
あ、これ気付けなきゃいけませんね。なるほど、はい、なるほど。
で、どこで仕上げの、
うん、ストップの部分か。
泡私言うたっけ、アク取りは。
いや言うてません、聞いてない。
で、う
ん、
泡がブツブツブツ表面出てますので、
うんうん、
アク取りをしてください。
泡が出ると同時にアクも出るわけですね。
泡がアクなんですよ。
泡がアクですか、
はい、で泡をきれいに取って、
うんうんうん、
でまあグツグツグツグツ、加熱します。
じわっと
じわっとね、
うんうんうん、
はい、加熱しますと、大体ですけども、
うんうん、
今回30分
は
結構かかりましたね。
結構かかりまし
たね。量が多いんで、
まあ、1キロっていう量はね、はいはいはい、
かかりましたけども、
うん、
で、火を止めるタイミングですけども、
うんうん、
前にもこれジャムの言いましたけど、ジャムで言いましたけども、はい、木べらを鍋底に当てて、
はい、
キュッと1の字を書くように、
はいはいはい、
キュッとやりますとですね、
はい、
一瞬鍋底が見えると
。ああ、なるほど、
うん、
ということは粘りということですね。
粘り、そうそうそうそう、なるほど。
クッと引っ張った時に、
うん、一瞬パッと見える。
中の底のホーローが、まあ、ルグルーゼでしたら見えるぐらいですね。
うん、
なるほど、はい。
で火を止めて、で冷めてから、瓶なで保存。
なるほど、はい、今ここに
うちも大きな
瓶で保存してますね。は
い、
あ、そうですか。
で1キロの一軸使いますと、
うんうん、
うちでは、452、これだいたい100ミリリットルから550ミリリットルできました、
うん、あ、そうですか、
はい、
でこれ今 一つ半ぐらいになってたわけですね。
一つ半もなってへんけども。
なってないですか、この瓶がね。これ何 cc ぐらいの、
これが450、大きい方がね。はいはい。だこれも450なんだけど、はい、それの一部100ぐらい。
ああ、なるほど。
だから550
って。あ、わかりました、はい。そうですか。ほんで、これはもうちゃんと密閉のできる瓶になってるわけですね。
密閉できますけど、一応、脱気いうね、うん、一応、まあ、ちゃんとした脱気はしておりません。
あ、はいはい、簡単脱気みたいなものですか、それもしてないですか。
簡単脱気というか、ある程度熱いうちに入れて、うん、
あ、なるほど、
本当は下向けといたら簡単脱気になるんですけども、そこまで今回はしてません。
なるほど、なるほど、はい。まあ、長持ちさそうという人はそれもなさってもいいかもしれませんね。
お湯の中にだから入れて、はい、これは今回はやってます。
はいはい、はい、まあちょっと邪魔くさいな、それでもすぐなくなるわ。
邪魔くさい、そうやね、うん、なくなりそうやね、これは。
これはもうね、こんなうまいもんはね、親が知らんうちに子供が帰ってきたりして冷蔵庫開けてね、舐めておりますよ。あっちはなくなりますよ、これは。ね、別に親もするかも分かりません。子供だけはない、これはね。まあ、非常に疲れ、疲労、回復という
か。いいみたいですね。
いや、はい、と思いますよ。これ、本当に美味しいですよ。またもうほとんど僕も取ったのがなくなったら、もうちょっとこれ。
一応なんかね、先ほども言いましたね。はい、冷蔵庫で2ヶ月ぐらい待つだろうな
と言われてると。
はい、誰か。もっと持たせたかったら、濃度をですね、濃くしたら 40% ぐらいにしてもいいんですけども。なるほど、
はい。
はい。逆に甘いの嫌やったら 20% ぐらいにするとかね、うん、その辺は好みで調節
して。いやー、ヨーグルトに合いますわ。
合いますか、はい、
うん、これはもうとろけますよ、ほんま。うん、
で、
やめられません
っていうのは、
はいはい、
ペクチンが結構多いので、はい、ものすごくとろみが出てますよね。
ですね、はい、いいもんですね。ジャム向きですね、これ。
ジャム向きですね。
ね、まあ、そのまま食べても美味しいけども、ちょっと加工してジャムにすると、
そうそうそうそう、
まあ、美味しいシーズンが長引くっていうんですか、うん、今本当にね、いろんなところで出ておりますので、
だから時間があったら
考えてみなくてもいいと思う、う
ん、安いイチジクをたくさん買ってきて、
そうですね、
ジャムにしてすると、
はいはい、
まあ、2、3ヶ月楽しめますよね。
そうですね、まあ、何でしたら近所でも一つあげるとですね、はい、これはもう、いやいや、ほんまお裾分けしたいようなこの味ですよね。
ちょっとしたくないわ、これ
な。したくないですか。美味しいものあげなあかんのですけどね。
あ、そうやね、
うん、まあ、うちもいろいろ儲てますやんね。
はい、
はい、ということですね、はい、でそれでまたいつもの通り僕今日は内軸の勉強ちょっと1時間ぐらいやったんですけども、はい、これクワの仲間らしいですね。クワカって書いてました、内軸。まあ、そういやクワの実とちょっと似てるような感じもあったんですけども、それでまあ世界最古の、まあ、果物の一つであると、うんうん、小アジア原産と書いてましたね。アラビア南部とかね、あの辺りが原産と書いておりました。それで高さがまあ2メートルから5メートルぐらいの高さになる、
そんなに高い、
高いのもあるんですよね。それで日本へ入ってきたのは江戸時代の寛永年間と書いてましたね。で、まあ、多分オランダ人が持ってきてくれたんやと思いますけども、うん、長崎へ入ってきて、そこからまあ日本は広がってきたというようなこともちょっと記録に載っておりました。ほんでこれがまあ一軸っていうのを漢字で書くとですね、苗という字に花と書いて果物の果と書くわけですよね。無花果というんですか、そんなまあ漢字が一番よ当たってるらしいですね。他にもね、映画の A という字にね、火と書いて火と書くのも一軸と読むらしいです。この意味はちょっとよく分かってないんですけども、うんうん、まあそんなんで特徴としては、そういや僕もそうやったなと思って、時々まあ一軸畑入ったりして子供の時と思い出りしとったんですけども、まあちょっと無駄な時もありました、今だけど言いますが。その時にまあ下に引っかかってね、もうあんまり誰かに取られる前に取ろうと思って、
あれ張りなかった、
ありましたよ、
あったよね、
ありました、うん、川にもありますよ、これ島
って川は毛やろ、
毛が入るじゃない、毛、うん、もうあれ、あれ下とね触るんですよ、いっぺん生で食べてみながら、湿った場所を好むとか入れました、僕植物図鑑によりますとね、うん、そう言うたら湿った田んぼみたいなところとか、うん、近くになんかちょっと湧き水のあるところとか、うんうんうん、そういうところによくできとったね。あれもあれ虫がとにかくもういっぱい集まってくるんです。
好きよ、
まあ、虫どころかですね、まあ、あれ、まあ、オランウータンとかゴリラがあんな好きなんやな。オランウータンも好きらしいですよ。もうボルネオなんか行ったイチジクの密林があって、もう高いところにね、あれぐらいのイチジクはもう何十メートルと木になったりして、もう本当親指先ぐらいの小さいもんですから、あれがまたね、実ったら甘くて美味しいらしいですよね。そんなんで、まあ、オランウータンが好む、ゴリラが好むということを書いておりました。それからですね、他にもいろいろあったんで、ちょっともう時間よろしいですか。もうだいぶ迫ってきましたね。これでですね、枝葉を切ると白色の乳液が出る。
あ、そうそうそうそう。
これがね、 手が痛くなるんです。
そうそう、タンパク質分解酵素。
あ、そうですか。あれも子供の時ね、よく浴びてね、もう、
あ、
手が痒くなるんですよ。
あ、手が痒くなるのか。
いや、当たってね、当たって、ついたらですよ。
手が荒れるって書いてあった
よ。そう書いてましたでしょ、うん、その通りですよね。あの手がね、なんか。
で、
うん、
手洗っても取れないでしょ、あれ。
取れない。
なんかね、
ついたままですよ
ね、
うん、あれちょっと気ぃつけんとね、あの、あの、まあ、僕らみたいにわんぱくなゴンターなんともなかったんですけども、女の人子供なんかあんなせんはいいかも分かりませんね。でそれでですね、これあの、まあ、なんで無可可かというと、まあ、牧野先生のあの面白い本があるでしょう、あの、いつも僕ら読んで喜んでるのね、あれによると牧野先生の説によるとですね、日本に入ってきた時はいわゆるメスの木しか入ってこなかったとあの人言
う
てるんですよね。これはちょっとどうかいなと思うんですけども、まあ、牧野さんの言うことから間違いないと思いますが、でそんなんで、まあ、なんか、あの、どんな木でも、実ってですね、で、あの中に、あの、面白い、この、どんな格好だ、イチジク館長の格好なんですけども、あの格好の中にですね、花がいっぱい入っとるんですよね。開けてみたことあります？なんか、ビラッと。まあ、それは料理するとき開けますわね。なんかビラ割ってみたら、ね。
割るからね。
うん。花がいっぱい入っとるでしょ。で、花のところが入っとって、あれ本来でしたら花は外へ出ないから。
そう。
外へ出んと、もともとね、外へ出とったやつが、なんか先の方がこうへっこんでね、ぐーっと中、貫入したらしいですよ。
ほ
んで、こう、包み込むようにして、ごぼっとこう逆転にしたいの。あれをそのままバーッと出してきたらね、そこらの普通の花になるというような話やったんですけど、やったことないかわからないし、見たこともないんですけど、そういうふうに書いてあったんですけどね。
メスそれ。
いやだから牧野さんはですね、日本に入ってきたのメスやったから、メスの木がずっとできたらいいんやけども、ある人はやっぱあの中に雄花と雌花があってですね、あのいわゆるイチジクコバエというハエみたいなのがおるわけですね。それが中入ってごそごそと楽しんでるうちにですね、あのいわゆる受粉ができて、それであの中に実ができるという人もあるんですよ。これ僕植物学のさっぱり分かってません。ここは何でも食いますけども、その2つの説があるいうことを言うときますけど、僕はまあ牧野さんが好きやから、牧野富太郎先生が言わはることを信じてるんですけど、最近はちょっといろいろ言うことがあの、まあ、人によって違っている感じがありましたね。
実がなんのはオスの木とかメスの木はないねんね。
うん、だからね、いや、その花がね、
花はね、
雌花だけやという説と、雄花と雌花があの中に入っとって、で、みかん小林、みかん小林ちゃう、いちじく小林ちゅう、なんか小さいのが入ってですね、それがないと、受粉できないと実にならないという説もあるんです。でそれでまあ農家の人はその灰をパーッとこうね、その近くに放ったりしてですね、人工授粉してはるというようなことが書いてある本もありました。それも農家の方に聞かんと分かりません。はい、まあ、そんなとこで、あの気付けなあかんのはその牛乳のような汁をですね、あんまり手にかけんようにした方がいいなということがありましたですね。それでですね、これね、それと子供の時やったんですけども、まあ果実はですね、これ果実とか葉っぱとか茎があるじゃないですか、アイナンは煎じてですね、まあ、薬にしてですね、なんか便秘とか、そういう時に効くように言われてました。だからまあ、
一軸館長や。
うん、そうや、ね、あれはまあ、カッコでしょ。
まあ、カッコやけども。
一軸入っとん
ねん。一軸入ってへんのか。
あれはカッコだけやと思いますよ。うん、あの、先スッとついてましてね、よう似てます。あの、スイタクワインにも似てますよね。スイタクワインがあんな格好しとったでしょ。ね、あの、まあ、まあ、スイタクワイン失礼しました。もっと小さいですね。は
い、
まあ、そんなあったりして。それで、まあ、あの、いわゆる、あの、うんこを柔らかくする作用があったと言われてました。それともう一つね、あの、乳液があったでしょ。
うん、
あの乳液があんた今、タンパク質溶かすよというか、あれはね、イボ取りに使う人があったんですよ。あれを塗って、イボがポロッと、イボコロリみたいなもんですよ。
すごい。
あれに使う。まあ僕らは手が貝になるだけで大変やったけど、あれを使うと、イボをまあ多少どっか溶かすんかしら、イボ取りになったら。これは実際ね、この2つは僕体験したちが知ってますよ。それから、
まあ、体験してへんでしょ？
体験はしてへん。僕はもうイボ取りどころは貝になったんですけどね。そういうように使うということをばあちゃんが言うてました。それともう一つ、これはばあちゃんに聞いた話じゃない、他の人に聞いた話やけど、生の葉っぱを切ってきて、いわゆる貯便式のトイレに入れとくとですね、ウジが湧きにくいっていう。殺虫剤になる。
すごい。
ハエが卵を産んでもその卵がですね、まあ、あの、帰らないというか、そんなんで、貯便式の。
大きな葉っぱやで。
あの、はい、パンパンと投げてる人がおるということを聞きました。これは僕は体験やないから、嘘かもわかりませんが、そんなことも言うてる人もありましたね。それと九州ではね、あれね、 唐柿というらしいですね、イチジクのこと。唐っていうのは中国の唐ですよ。だから中国の柿屋というね、ちょっとかっこ似てるし、食べたら甘いから、まあ、柿に思えたんかな、あれ干し柿にかもわかりませんね。そんなことがこれは本に書いておりました。はい、まあ、他にですね、なんかまあいろいろと思う話はいっぱいあったんですけども、なんせこれ花が咲かんでしょ、花が咲かんのに実がなるからね、中は咲いてるんですよ、ね、見えないからね、で昔の人はそれ決体やなということで、なんかうどん毛というね、そういうように言うた読んだ人もあったらしいですが、うどん毛というのは3000年に1回だけね、花が開く、いわゆる木があって、インドの木ですよ、でその木の花が咲いた時にお釈迦さんが現れるとか仏さんが現れるというようなことがあって、めったにその花の盛ん木の例えでね、まあ、仏教用語でうどん芸って言葉あるらしいですけど、その木がイチジクやと言ったこともあるというようなこともありましたね。はい。まあ、そういうようなエピソードがいろいろある木でございますが、なんせまあ、何分美味しいもんでございますから、ドライフルーツのイチジクはありますね。
ありますね。
あれは高いですね。
高いね、国産は。
まあ、ヨーロッパもんとか、まあね。
中国で安いけどね。
ああ、なるほどね、うん。なんであんな国産のドライフルーツが高いのかわかりませんが、
ね。高いですよ。
はい。それからですね、まあ、缶詰にしたのもあるし、これも中国の缶詰があるらしいですよ、イチジクの。
缶詰、
はい、うん、そんなもあるらしい。それと同時にですね、中国料理では肉と炒めると煮るとですね、肉を柔らかくする、ちょっと言ってみたら、あれ、パパイヤみたいな、そんな作業あるということも聞きましたね。それから、あるいはね、スープを作る中国料理もあるらしいですね。うん。なんか、いわゆる、中国のハムみたいもんとですね、椎茸とで、いちじくを入れてスープを作ると、具合を、とろっとした美味しいスープができるとか、中国料理の本に載ってましたから。
う
ん。まあ、以上でございます。
はい。
はい。たくさん喋りすぎたような感じもしますが、とりあえず、まあ、そんな難しいことを置いときまして、まあ、本当に、まあ、美味しい。美味しいというか、まあ、うまいというのか、最高の。
これ種いっぱいあるけどね。この種はね。
これだからその、いわゆる種の元になるもんでしょ。
元になる。
うん、と思いますわ。だから、いちごの種とかみんなもん違いますか。
あ、そうかそうか、似たようなもんや。
あいなのあるやん。ねえ、まあ、よう分かってません。植物弱いところでね。うん、分かってません。まあ、その辺皆さん調べてください。また分かった、はい、教えてもらいたいと思います。はい、もちろん、点数につきましては、これもまた、もう、200点をオーバーしてますね。大変美味しかったです。本日は、まあ、美味しいイチジクを食べさせて、イチジクジャムを食べさせていただきまして、大変幸せでございます。はい、これも多分 YouTube でね、配信できるんですか、
はい、
はずですよね、はい、YouTube の配信を、は
い、頑張ってください。
はい、てっぺくんに頑張っていただきましょう。まあ、今日言葉だけでわからんとこもあったと思いますけども、
はい、
インターネットを見ていただきまして、YouTube を見ていただきますと、はい、また視覚でもわかるということになっております。はい、今日は400回記念でございました。皮むき簡単イチジクジャムでございます。うん、はい、よっちゃん、てっぺくん、お疲れさんでした。どうもありがとうございました。ごちそうさんです。はい。